します。それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日もですね、レビ記の19章1節から18節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はモーセに言われた。イスラエルの人々の全会衆に言いなさい。あなた方の神主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。あなた方はおのおのその母とその父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。虚しい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々をいて作ってはならない。私はあなた方の神主である。主恩祭の犠牲を主に捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。それは捧げた日とその翌日とに食べ、三日目まで残ったものはそれを火で焼かなければならない。もし三日目に少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなってあなたは受け入れられないであろう。それを食べる者は主の聖なるものを汚すので、その咎を負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。あなた方の地の実りを刈り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。またあなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は盗んではならない。欺いてはならない。互いに偽ってはならない。私の名により偽り誓ってあなた方の神の名を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を教えたげてはならない。またかすめてはならない。日雇い人の賃金を明くる朝まであなたのもとに留めておいてはならない。耳しいを呪ってはならない。飯の前につまずく者を置いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私は主である。裁きをするとき不正を行ってはならない。貧しい者を偏ってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義をもって隣人を裁かなければならない。民の内を行き巡って人の悪行を言いふらしてはならない。あなたの隣人の地に関わる偽証をしてはならない。私は主である。あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を年頃にいさめて彼のゆえに罪を身に負ってはならない。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。アメン。今日はこのところから清く生きるというテーマで5回目で最終回になりますけれど、聖なる生贄を携えてというシリーズはまだ続いていくんですけれど、清く生きるということについては今日で5回目最終回になります。この19章の御言葉は語っております。たとえ尊敬しにくいような親であったとしても、あなたの母と父を恐れて敬いなさいよって、私の安息日と言われている主の日を主のものとして全身全霊で神様にお仕えしなさいよ。固い固い自我という偶像を捨てなくてはいけないですよ。あらゆることを自主的に、そして感謝を持って行わなければならない。それが主恩祭であるという話もしました。そして畑の隅々まで刈り尽くしてはいけない。落ちたブドウの実を拾ってはならない。なぜならば異邦人や貧しい者たちがそれによって養われていくから。豊作で順調な時、また順風満帆な時は簡単なことかもしれないけれど、でも不作の時で自分自身も食べることに窮するような、うまくいかない時、苦しみの中にある時、それでも私たちは主の言葉に従って食べたいと思うブドウを残しておくことができるんだろうか。これを拾ったら少し楽になるのになと思っても落ち穂をそのまま置いておくことができるんだろうか。私たちの信仰は苦境の時に知ることができます。 うまくいっている時に自分の信仰を測ってはいけない。それはいつも良い時です。良い信仰です。全ての環境状況が整えられて良い状況であるのに、それでも文句言うてる人はもうどうしようもない。でも不平不満を言ってもおかしくないような状況の時に、なおかつ感謝できる人の感謝は本当の感謝であります。私たちは苦しみの中で自分自身の信仰を知らなくてはならないという話をしました。今日はその続きの部分をお語りしていきたいと思うんですけれど、当然のように思えることをお語りしていくと思います。そんなこと分かってる、知ってる、当たり前でしょうというような話をするんですけれど、非常に大事なことだと思うのでしっかりと聞いていただきたい。そして今日は先もって言っておきますけれど、長くなると思います。ですからリラックスしながらね、聞いていただけたらいいかなと思います。そしてたくさんいろんなことを話します。本当は2回に分けてしたら私も楽だし良かったんだけれど、内容が一貫しているのでどうしても1回で話をしてしまわないといけない内容なので、少し長くなるけれどこのメッセージを今日お話ししたいと思いました。11節を見ると、あなた方は盗んではならないと語られています。私たちは何者をも盗んではいけない。物もお金も時間も自由も、すべて何者をも盗んではいけないですよ。アメンでしょうか。欺いてはならない。誰であっても何に対しても騙してはいけない。私たちは欺いてはならない。誰であっても何に対しても騙してはいけない。互いに偽ってはならない。お互いに嘘を言い合ってはいけない。たとえ自分が嘘をつかれて被害を被ったとしても、自分は誠実であらねばいけない。嘘をつかれたから仕返すというような考えを持ってはいけない。どのような誹謗中傷を受けたとしても、自分自身は神の前に人の前に誠実であらねばいけない。全ては神が明らかにされることであります。12節を見ると、私の何より偽り誓ってあなた方の神の名を汚してはならないとあります。現代訳聖書では、私の名前を使って偽り誓ってはならない、あなたの神のお名前を汚してはならないとあります。皆さんどうでしょう。神様の名前を使って偽り誓っていないでしょうか。私は少しこのことについて考えました。神様の皆を用いて偽り誓っているだろうかいないだろうか。小さい時よくですね、神に誓って約束するかとかね、よく言いましたよね。言わなかったんですか。あんま言わなかった。言いましたよね。この辺は言うんですよ。はい、神約束するかとか、神さんに誓うかとかですね、よく言ったものですね。そういうことを思い出しながらですね、確かに神様の前に偽り誓ったことはたくさんあるなということを思い出しました。でもこのところで言われていることはそのようなことではなくて、私たちは本当に神様の名前を使って偽り誓っていないだろうか。いや、あえて神の御名によって、イエスの皆によって偽ろうと思って誓う人はいないでしょう。神の名を冒涜し、神の名を用いるようなことはしないでしょう。でもイエス様は語られました。あなた方は私の名によって祈りなさいよ。私たちは誰の名前によって祈っているんですか。イエスキリストの皆を用いて祈っているんです。神の名を用いて偽り誓ってはいけない。でも私たちは神の御名によって、神の御名を用いて祈っているんです。すなわちイエスキリストの御名によって祈ります。アーメンと言った祈りは神によって誓われた祈りです。 神の御名を用いて宣言されたものです。その時私たちがそのような祈りをしながら、イエス・キリストの御名によってというふうに宣言しながら祈ってはいるけれど実行しない、自分の祈りに対して責任を持たない、自分の宣言に対して全うしようとしない、そのことに対してひょっとしたら私の何より偽り誓ってあなた方の神の名を汚してはならないというその御言葉が適用されるのかもしれないと思います。さらに言うならば、神の名前を汚してはいけない。私たちは神様に対して神の名を汚すというようなことはしていないと考えるでしょう。でも神様を信頼しきれないということは、すなわち神の名前を汚しているということになるんです。後々お話ししていきますけれど、私たちは直接的に神様の名前によって偽り誓ったり、また神様の名前を汚したりしてはいないけれど、間接的にこのようなことを行ってしまっているかもしれないということをまずしっかりと知っていただきたいと思います。いいでしょうか。でも私が本当にお伝えしたいことは他にあります。11節、あなた方は盗んではならない。神のものも人のものもです。欺いてはならない。神に対しても人に対してもです。互いに偽ってはならない。神に対しても人に対してもです。先ほどお語りしたように、誰かに誹謗中傷され嘘をつかれたとしても、私たちは神の前に人の前に誠実でなければならない、真実でなければならないという話をしました。でもこの場合、不忠実なのは私たちです。嘘つきなのは私たちです。誹謗中傷するのは私たちです。でもそうであっても、いつも真実で、いつも正しく、いつも誠実でいてくださるお方は神様です。神はいつもそのような姿を持って私たちの前におられるということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちはクリスチャンですよね。このところにいる人たちはクリスチャンだと思います。神様の子供であり、この世と神様の国両方の国籍を持っている特別な人ですよ。だから私たちが語る言葉、行うこと、全てのことにおいてこの世に対して影響があるということを知らなくてはいけないんですよ。永田美幸という人間が何かをしたということだけではなくて、その後ろでクリスチャンがという、神の子がという肩書きがついているということを知らなくてはいけない。私たちは神様の子供です。クリスチャンです。いやー、クリスチャンや言うたら人に変なふうに思われるし、堅苦しいし、クリスチャン言うのやめとこう。それはしてはいけない。人の前に私を知らないというものは、神の前にも私はあなたを知らないというよって、大きなことです。だから私たちはクリスチャンですと言わなくてはいけない。でもクリスチャンですと言った限りはクリスチャンのように生きなくてはいけないんです。わかりますか。だからある意味、私たちが世の中で、社会で、地域で、学校で、でもどのような時であってもだらしないとか、嘘つきだとか、約束守らないとか、そういうことを言われたら、そして最終的にあれでもクリスチャンかと、もし言われたら、私たちは私たち自身を通して神の御名の栄光を地に落としているということを知らなくてはいけないんですよ。聖書にあるように、この体を通して神の栄光を表しなさいとパウロが語っているように、 この体を用いて神に栄光をお返しするものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。時としてですね、クリスチャンでない方々の方がクリスチャンに対して清いイメージを持っておられるということが多くあります。カトリックの影響も多くあると思いますよ。経験で質素でそういうクリスチャンというイメージを持っておられる教会はステンドグラス十字を切って祈るんでしょ、そんな風にですね思っておられる方も多い。教会に対してそんなに悪いイメージはない。多くの人たちはクリスチャンに対して清いまた良いイメージを持っています。だから教会に来て現実的なクリスチャンを見たときに失望してしまう人もいるでしょう。なんだと思う人もいるかもしれない。これがクリスチャンの集まりですかと思ってしまう人もいるかもしれない。そしてクリスチャンはまた言うんですよ、人を見たらつまずくよ、人を見たらつまずくよ、神様だけ見なさい、教会はね罪人の集まりやからね、人を見たらねみんな罪人や、神様見なさい、神様、神様は素晴らしいお方やから、良いお方やから。ある意味正しいです、ある意味正しい。人は完全ではない、人には欠点があります、欠けがあります、醜さがあります。でも私たちはずっとそのように言い続けていてもいいんでしょうか。もう私を見ないで神様見てください、人を見ないで神様見てください、私たちはずっとそう言い続けていていいんですか。パウロは言いました、私に習うものになりなさいって。パウロは自分を神のように思ったんでしょうか。そうじゃない、自分の生き方に対してパウロは言ったんですよ、私に習うものになりなさいって。彼は何度も何度も聖書の中で語っています、私に習うものになりなさい、私に習うものになりなさい。彼はどうぞお願いですから私に習うものになってください、そのように訴えているんですよね。パウロの思いは切実であります。私を見ないでというクリスチャンではなくて、どうぞ私のようにやってください、そのように言えるクリスチャンに私たちはなりたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。パウロはなぜそのように言ったんでしょうか。第一コリントの9章27節の中でこのように語られています。自分が他の人に福音を述べ伝えていながら、自分が神の国を述べ伝えておきながら、自分が失格者にならないように自分の体を打ち叩いてでも神に従っているんですと言いました。これがパウロの生き方です。神の国があるよ、救いがあるよ、イエス・キリストを信じたら救われるよ、永遠の命があるよ、そのように言いながら自分が失格者にならないように自分の体を打ち叩いて神に従っていくパウロの姿があります。私たちはそのようになりたいと思います。パウロだけではない、聖書の中に出てくる偉大な信仰者たちはなぜそのように生きることができたんでしょうか。12節の終わりに書かれていますけれど、私は主であるとあります。この言葉に尽きると思いますよ。何気ない言葉として書かれているようだけれど、私は主であるという言葉が全てだと思います。神が彼らの主だったから彼らは主に従ったんですよ。主って何ですか？主人という意味でしょう。自分の主人がイエス様だから、イエス様の後に従っていったんです。それがイエス・キリストを主として迎えた人の姿です。そしてそれは今も変わらない、イエス・キリストは私たちの主です。アーメンでしょうか。 神様は言われます。私は主であるって。私はあなたの主ですよって。あなたの人生の主ですよって。過去においても未来においても全てにおいて私はあなたの主ですよって。あなたはどうですか？私はあなたの主ですか？あなたの人生の主ですか？過去においても未来においても、成功している時も失敗している時も、私はあなたの主ですか？主は私たちに聞いておられます。私はあなたの主だと思っているけれど、あなたは私を主だと思っているんですか？あなたの人生の中で私がいるんですか？皆さんの人生の中でイエス・キリストが主として臨在しておられるんですか？自分たちのビジョンの中で、自分たちの将来の中で、希望の中にイエス・キリストが真ん中に立って、そのお方に従いますという、完全に 100% 従いますという準備ができているんですか？自分の夢以上に、自分の考え以上に、私はイエス様、あなたに従いますよ。なぜならあなたは主ですから。何の理由がいりますか？イエス様、あなたは私の主ですから。私はあなたに従うしもべですから。主よ、お言葉をください。主は聞いておられます。私はあなたにとって主ですか？それとも困った時に祈りを聞いてくださる都合の良い神様ですか？13節、あなたの隣人を虐げてはならない。またかすめてはならない。日雇い人の賃金を悪魔様であなたのもとに留めておいてはならない。リビングバイブル訳では、人を虐待したり略奪したりしてはならないとあります。現代訳聖書ではこの文章に付け加えて、給料の支払いを惜しんではならないとあります。隣人を虐げてはならない、虐待してはいけない、当然のことですよね。理解できることです。かすめてはならない、略奪してはならない、これも当然のことであり、私たちも理解できる。日雇い人の賃金を、またその給料の支払いを惜しんではいけないというのも当たり前のこと、当然のことであります。イエス様も語られました。働き人がその報いを得るのは当然であるって。働きに応じた報いです。当然です。惜しむ心から賃金を渡さないのはいけないことです。でも、もう一つ、いや、正確に言うならばもう二つの意味があるように思います。賃金を悪魔様であなたのもとに留めておいてはならないとあるけれど、おそらく夕方まで働いた人の賃金を翌朝に渡すということがいけないという意味ですよ。この時代ほとんどが日雇い人ですから、月給制じゃない。その日働いた分をその日もらう、その日働いた分をその日もらう、その日働いた分を次の朝にもらう。いや、それぐらいいいんじゃないんですか？夜に渡せなかったから次の日の朝に渡すのいいんじゃないんですか？と私たちは思うかもしれない。そして実際私たちもよく言います。あ、明日でいいわ。もしくは、これ明日でもいい？よく言いますよね。よく言います。でも聖書の世界は違います。今日は今日、明日は明日です。私たちの生き方を考えなくてはいけない。今日は今日、明日は明日です。マタイによる福音書の中には、明日のことは明日自身が思い患うという言葉がありますよね。明日のことを思い患ってはいけない。明日のことは明日自身が思い患うから。一日の苦労はその日一日だけで十分である。これが聖書の世界です。明日のことは明日のこと、今日のことは今日のこと、これが聖書の価値観ですよね。その日のことはその日に終わらせるという習慣を身につけていただきたい。賃金だけの話ではない。怒りを持ったその怒りを今日終わらせていただきたい。
憎しみを今日終わらせていただきたい。もし仲たがいしたならば、その仲たがいも今日終わらせてください。今日した罪に対する悔い改めも今日終わらせてください。今日という日は大事です。今日すべてのことを終わらして、そして真っ白な真新しい明日を迎えなくてはいけないと思うんですよね。そしてもう一つのこと、それは私たちは明日のこともわからない身だからです。じゃあまた明日ねと言って明日その人と会える保証がない。これ明日するけどそれでいいと言っている自分が明日いるという保証はない。どこにもない。私たちは明日のこともわからない身であります。私たちの命はたちまち消えていく霧に過ぎないとヤコブも語っています。また明日という言葉は絶対ではないですよね。震災やいろんなことを見る中で明日ということのあやふやさというものを思い知らされたのではないかなと思います。でもそのような中で明日が来たら、その明日を今日しっかりと終わらせた人は次に来る明日ということを本当の意味で感謝することができるんじゃないかなと思いますよ。惰性的に生きている人は明日という日を感謝することはできない。今日しっかり終わらせた人が明日来たら感謝です。今日またその日を終わらせて明日来たら感謝です。いずれにしても今日のことは今日、明日のことは明日、これが聖書の世界であり神のご性質であるということを知っていただきたいと思います。14節、耳しいを呪ってはならない、飯の前につまずくものを置いてはならないとあります。耳の聞こえない人を呪ってもその人には聞こえません。目の見えない人の前につまずくものを置いても誰が置いたのか分かりません。でも聖書は語っています。あなたの神を恐れなくてはならないって。誰にも聞かれていなくても神様は聞いておられる。誰にも見られていなくても神様は見ておられる。良いことも悪いこともです。15節、このように語られています。裁きをするとき不正を行ってはならない、貧しい者を偏ってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない、ただ正義を持って隣人を裁かなければならない。裁きをするときは全てにおいて公平でなくてはいけない。貧しいからかわいそうだから、もう哀れみの心で愛の心でこれぐらいいいんじゃないですかというのは愛ではないと聖書は言っているんです。それは正義ではない、それは良いことではない、悪いことは悪い、罪は罪です。その人が貧しくても飛んでいる人でも、どのような境遇の人であったとしても、悪いことは悪い。その価値観を持たなくてはいけない。情に流されてはいけない。でももし本当に貧しくてかわいそうだと思うならば、罪は罪としてしっかり償わせた上で、その後に十分なことをしてあげてください。本当にかわいそうだと思うならば、悪いことをまあいいんじゃないんですかと許すことが正義でも愛でも何でもない。しっかりと償わせて、その人の中にある罪悪感、罪責感をしっかりと取り除いた上で愛を受ける、これが神の順番です。力ある者を曲げて助けてはならない。でも悲しいかな、今の時代は力ある者は法律でさえも曲げてしまうような力を持っています。誰かになすりつける、曲げる、歪める、そのような悲しい時代であります。16節を見ると、民の内を生き巡って人の悪口を言いふらしてはならない、あなたの隣人の血に関わる偽証をしてはならない、私は主であるとあります。 リビングバイブル訳では噂話をしまわってはならない、ありもしないことを人に訴え罪に陥れてはならないとあります。現代訳聖書では確かでないことを言いふらして人を中傷してはならない、人を陥れてはならないとあります。いろんな訳がありますけれど、共通していること、それは民のうちを行き巡ってとか、噂話をしまわってとか、確かでないことを言いふらしてとか、共通点ですよね。悪口を言う、噂話をする、確かでないことを言う、そういうことを言う人は必ず一人ではない、でもあんただけに言うけどなって言うんですよね。やらしいですよねでも確かでないこと、嘘、偽り、言いふらすという品性、属性というのは私たちではない、人間というこの品性の中に作られたものではない、それはサタンが持っている品性ですよ。サタンの性格です。サタンはディアボロスというふうに言われています。英語のディボスっていうのはこのディアボロスから来ていると言われているんですよ。ディアボロスということの意味は一つのものを二つに分けるという意味があると言われています。分裂させるとかね、そういう意味があるんです。そしてもう一つ、いろいろなところに行って語るという意味があります。すなわちサタンの品性はいろいろなところに行って語って分裂させる、いろいろなところに行って語って分裂させる、これがサタンのやり方です。皆さんどうぞ聞いてください。私たちはサタンの手先に絶対になってはならない、絶対になってはならない。私たちは神の子です。話をするときは本当の話をしてください。いやまだはっきり分からんけどなという話はせんとってください。お願いします。確かじゃないんやけどな。多くの教会は良い牧師がいないから、良い働き人がいないから、また大きな街道がないから成長しないわけではない。教会の中に分裂があるから教会は成長しないんです。私たちはサタンの策略にはまってはいけないと思います。神様の品性、神様の属性は二つのものを一つにされるお方です。争いのあるところに平和をもたらすお方であります。分裂のあるところに和解をもたらすお方であるということを心から感謝したいと思います。だから今どのような霊が働いているんですか、これは聖霊の働きなんですか、それとも悪霊の働きなんですかという見分けは、行き着くところが分裂なんですか、一つになることなんですかということは大きな目安になります。そのことをしっかりと知っていただきたいと思います。さらに聖書は語っています。噂話、ありもしないこと、確かでないことを言ってはいけない、それが事実であっても言いふらしてはならない。事実であってもです。いや本当のことやから何言って悪いのと私も思います。いや本当のことや、嘘ついてへん。でも聖書は言ってはいけないのではなくて、言いふらすことに対してダメと言ってるんです。それはサタンにつけ込む隙を与えていることなんですよ。だから教会の中で、また教会の外ででも言いふらすということに対しては私は非常に危惧しています。でも感謝なことに、この教会にそのような人がいないということを本当に感謝しています。アーメン言ってください。陰で言ってるんですかみんな私の知らないだけかもしれないけれど、私はそのような人がここにいるとは思ってはいない。安心しています。本当に感謝してる。17節を見ますと、
あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を年頃にいさめて彼のゆえに罪を身に負ってはならないとあります。リビングバイブル訳ではこのように語られています。兄弟を憎んではならない。罪を犯した者は戒めなさい。放っておいてはいけない。さもないと同罪とみなされる。16節の御言葉にもあるように、それが事実であっても言いふらしてはいけない。関係のない人に、もし皆さんが罪を見たら、それが間違いなく確かなことであるならば、皆さんは放っておいてはいけない。聖書は語っています。人がなすべき善を知りながらそれをしないことは罪ですよって。あの人罪を犯してはるって自分が見たのにそれをいさめないのは見た人の罪です。神はその人を罪に問われます。本当のことを聞いてそのことに対して何ら行動を起こさない、それは罪です。もし自分が見て、でも私言うの難しいな、この人に言うたらどうなるかな、こんなん言うたらどうなるかなと思ったら、そのことを解決できるような人に話をしてください。イエス様は何と言われましたか？罪を犯した人を見て自分が一人で行って話をして、それでも言うことを聞かなかったら二人か三人を連れてその人のところに行って話をして、それでも悔い改めなかったら教会に言って、それでもダメだったら異邦人の手に渡してしまいなさいよと聖書は語っています。すべての罪に対する対処にも方法、基準というものがしっかりとあります。自分がたまたまその場所に出くわしてしまった、知っていただきたい、それはたまたまではない。神がそこに皆さんを置かれました。皆さんを通してそれを見るようにさせられました。その時その人に対する使命が担わされています。波風を立たせないということが平和を作り出す人の姿ではない。日本人はことなかれ主義です。まあそれぐらいんじゃないんですか。いや、言ったらまた荒れるんと違うの。見て見ぬふりすることは同罪だと聖書は語っています。最後になりますけれど、清く生きるということの結論はもう5回もですね続けて語ってきました。結論はこうです。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなくてはいけない。清く生きるとは何ですか？神が求めておられる清さとは何ですか？それは愛です。神を愛し自分を愛し隣人を愛する者の姿です。たとえ父と母を恐れ敬ったとしても、そこに愛がなかったら意味はない。それは形式です、宗教です。もし自分の中で自我という偶像を取り除いたとしても、それが義務的なものであって神様に対する愛からのものでないならば、それは宗教です。どんなに良い行いをし、どんなに良いことをし、落ち葉を残し、ブドウの実を残して、自分がどんなに苦しいような状況に追い込まれてそのようにしたとしても、そこに異邦人や貧しい者に対する愛がなかったら、それは宗教です。私たちは宗教をしてるんじゃない、キリスト教を信じてるんじゃない、イエスキリストを信じているんです。イエスキリストを愛しているんです。この19章ここまで一貫して語っていること、それは神を愛しているならば人々を愛しなさいということです。聖書は語っています。私の兄弟である最も小さいものにしたことは私にしたことですよって。どんなことでも、どんな人でも、その人の中に神様を見なくてはいけないと思いますよ。 何をされても何を言われてもそれでもなおその人の中に神様を見なくてはいけないと思います。私たちはクリスチャンですから。クリスチャンであるのにもかかわらず信じられないようなことを言う人たちもいます。罵倒しバカにし、でもそれであってもその人たちも神に愛されている神の子供ですから、その中に神を見なくてはいけない。神様はどんな言葉も聞き逃されるお方ではありません。どんな行動も見逃される方ではない。心の中にあることでさえ神は見透かしておられる方であります。だから本当に清くありたい清く生きたいと思うならば、まず神を恐れることから始めなくてはならないと思いますよ。神を恐れることなくして清く生きることはありえない。神を恐れることなくして神の愛を持つことはできない。19章の大半は全ての人に対して行うことが書かれているんですけれど、でもその後には必ず私は主であるという言葉が語られていることに注意しなくてはいけないと思います。すなわち私は見ているよ、私は知っているよ、私は聞いているよ、なぜなら目の前にいる最も小さいものが私だから。今日私たちは神を恐れ、神を愛し、自分を愛し、人々を愛してイエス・キリストを私たちの人生の主としてしっかりとお迎えして歩んでいくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。清く生きるということは大事です。私たちが語る約束、それが人と人の約束であっても、それは神に対して果たさなくてはならない約束です。忘れないでください。私はそのことを本当に痛い方法で学びました。自分がポロッと語った約束、こうするよと言ったことを忘れてしまった、しないということじゃなくて忘れてしまったことを無理やり痛い目にあって思い起こされて、その時初めて思いました。誰に言ったわけでもない、ああこうするよって言ったことでさえも神は果たしなさいよと言って私に問われるのかと思った時に、私は語る言葉、思うこと、考えること、全てが神の手の中にあるということを学ばされました。清く生きるということは神を恐れることです。神を愛することです。今日そのような皆さんであるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日このようにしてあなたの御前に導いてくださり、数ヶ月かけながら清く生きるということを学びました。神様、どうぞ私たちが神を恐れ、また神を愛し、人々を愛する者とならせてくださいますように心からお願いいたします。人に対して約束を果たし、また人に対して真実であり続けることができるように主をどうか導いてください。今日のこの礼拝を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アメン。